オンザウェイジャーナル。
おはようございます、梶原茂です。オンザウェイジャーナル。2年前の今日、あの東日本大震災が東北地方を襲い、甚大な被害をもたらしました。私は今、陸前高田市の市庁舎の前におります。2階建ての仮設の庁舎なんですね。
あれから2年ですが、どちらにいらしたんですか？
私は市役所の庁舎の方におりました。屋上に いた方に、早く上に上がれって言われて、で、やっぱり津波が来てるんだなっていう。
水は上の方までかかってきたんでしたっけ？
私が避難したところは庁舎の西側の方だったので、屋上にはちょっと高めの壁があったんですけれども、そこも波が越えて、
そこも越えた、
入ってきた。
濡れましたか？
足元は濡れました。
じゃあ街がこう壊れていく様子を目の当たりにしたんですね。
いや、もう私が上がった時にはもう目の前に民家の屋根が流れてきてるような感じでしたので、本当に状況がつかめない感じでした。
あれからってメディアはなんか記念日みたいに言いますけど、当事者としてはどういう気分で迎えるんですか、こういう 2年というの
は。瓦礫の処理もだんだん、目の前は片付いてはきてるような気はするんですけれども、気持ちとしてはまだかなっていうところはありますね。
地震が来た時は市役所のそばです。
あ、そうか、揺れましたでしょう、
私車運転してたんで。
あ、車で感じました。
なんていうの、ちょっと取材に行こうと思って、市役所出てすぐ地震です。
こんなんですか？
いや、なんか車だったんで、ちょっとなんていうんですか、建物の中にいる感覚とはちょっと違うと思います。なんか前に進まないぐらいでしたね。進んでも
前に進まないんですか？
進むんですけど、踏んだほど進まない、進んでくれない、思うように進んでくれない。
で、そういう地震だったら分かりました？
すぐ分かんなかったです。なんだろうな、パンクしたみたいな感じ。
あ、車のせいだと思ったんだ
最初はですね。ただ周りの風景見たらもう電線とかもすごいですね。あ、これは地震だなと。すぐには直感的には分かんなかったです。
で、どういうふうに避難されたんですか？
一応そのやっぱり皆さん、部長もそうですけど、ちょっと津波来るかもしれないなと思って、ちょうどカメラも持ってたんで、ちょっと津波のと来たら撮ろうと思って。
そうか、取材に行く途中だったんですもんね。
そうですね、ちょっと目的が変わりましたけど、
で、津波撮ろうと。
そうですね、
で、上から撮ろうってことになった。
高台からちょっと、
高台から、高台行ったら、その屋上じゃなくて、
もうちょっと屋上って松がこう元々あったんで、海は直接なんか見えにくいんですよね。だからもうちょっと離れたところに行ってと
か。それは避難するっていうんじゃなくて、映像を撮っとこうと、
それも、
職務の一環として、
自分も、助かるきっかけにはなったとは思うん
ですけど、結果的にはね、
はい、だってあんな来ると思ってないですね。
そうですよね。で、上から撮ってたらすごいことになりましたでしょ。
びっくりしましたよね。
びっくりしましたね。そこで見えたものってのはどんな光景だったんですか？
なんていうんですか、映画のワンシーンみたいな、CG みたいでした。とにかく なんていうかこう現実に起きてるものとは思えなくて、なんていうんですかね、もう夢の中みたいな感じでしたよね。
CG ですよね。
CG みたいな、本当にそういうイメージでした。
よくありえないって言葉を簡単に使いますけども、まさにありえない光景が、
ありえないですね。なんて言うんでしょう、現実として受け止められなかったですよね。
どうですかね、よく、そろそろ2年、丸2年だと、いよいよ復興もという声がありますけどね、世間では。実際どうですか？
そうですね、なかなか一気にこれだけの被害なんで、一気に復興が進むというのはなかなか難しいとは思うんですけど、ただ、ちょっとずつですけど確実になんか進んでるなっていうふうに、ようやくですね、
ようやく
ちょっと目に見えて、やっぱり、少し土地がこう、 それこそ造成されたり木が、うん、森が伐採されたりして、なんとなくこう形が見えてくるというか、あそこ何か造成して何か建物が建つんだなとかですね、そういうふうなのがちょっとずつこう進んでいくので、まあ、やっぱり復興には確実に進んでるんだなっていうのは、まあ、2年経ってようやく実感できるかなっていうところです。
まあ2年経ちましたね。
そうですね、まあ、私からすればあっという間の2年間で、もうあの 3.11 の日から、まあ、ついこの間のようなまだ印象がありますね、
うん、なんとなくメディア的にはもうあれから2年経ちましたねと言いたいところなんですが、うん、もう2年経っていよいよ復興の土をと思って、うん、いうのは見えませんね。
そうですね、まあ、ようやく一部ですね、市内でもその造成工事だったり、あとは災害公営住宅のかさ上げ工事がようやく始まったので、まあ、今までは、ね、どうしてもあの国との申請だったり許可の手続きでずっと市民の方に目が見あの復興が見えない形でずっと進んできたんですが、ようやくここに来てそういう重機が市内を動いてますので、まあ、市民の方にとっても、まあ、ようやく始まったかぐらいの感じだと思います、
ね、はい、目に見えなかったんです ね、
そうですね、市役所の中に勤めているものとしては、まあね、ちょっとこう見えるんですけども、やっぱり市民の方はな、どうしても何やってるんだっていうね、市長もお叱りをいただいたりっていうところもやっぱりあったんですけど、
ご自身も被災されてらっしゃるわけですよね、
うん、そうですね、私も、まあ、自宅はもちろんありませんし、やっぱ家族も私の場合は犠牲になりましたので、
ご家族は、
そうですね、私は当時6歳の息子と、あとは、まあ、一緒にいたであろう私の母親、ですね、2人亡くしましたので、まあ、まだ息子はまだ行方不明なんですけど、まあ、ですから、まあ、気持ち的にもね、なかなかこう踏ん切りがつかないというか、まだ何も葬儀も何もしてないので、
そう
というところもあって、なかなかでもだいぶですね、気持ちは前向きにここに来てなってきましたので、まあ、なんとか、復興に向けて頑張ろうというところですね。
そうですか、
この陸前高田市という町がこれまでこの2年間どうやってきたのか、そしてこれからどうなっていこうとするのか、鳥羽市長にお話をお伺いしてまいります。
まあ、2年経ちまして、市長がイメージされた2年と現実の2年はいかがですか。
そうですね、我々もあの初めての体験ですから、はい、2年間でどれくらい進めるというのは分からなかったわけですが、ただ、まあ、当時絶望の中にいて、まあ、少なくとも2年3年経てばですね、
はい、
もっともっと自分の気持ちも楽になるのかなと思ってましたけど、まあ、現状を見るとですね、まだ解体をしている途中とか、まあ、いわゆる残務整理をしているような状態ですから、まあ、そういう意味では我々が思った2年よりもですね、だいぶ進みが遅いなということだと思いますね。
確かにそのいわゆる瓦礫はこう整理はされているけれども、そこにじゃあ何があるかといったら何もないですね。
そうですね、ですからまだ今年度いっぱいは3月の終わりまではですね、解体作業が続くというふうに思いますし、まだ瓦礫の処理ももう1年かかりますので、まあ、そういう意味ではまだレベルいわゆるゼロのところまでも来ていないかなという気はしています。
はい、ゼロにまで来てない、はい、市長は、まあ、全国の皆さんもご存知ですけれども、市長になって、そして実際に市長として働いて1ヶ月経つ前に発災というんで、はい、当時はもう大変なことでしたね。
まあ、そうですね、私自身も、まあ、2月の6日の選挙で当選をさせていただいて、はい、実際に市役所に初めて出勤したのが2月の14日ですから、
3.11 のまだ二十何日前ですね。
そうですね、ですから本当にこれから陸前高田の町をどうしていこうという、まあ、まさに希望に満ち溢れたような状況の中でですね、まあ、まさに天国から地獄みたいなところで、まあ、生まれて初めてね、絶望というものを感じましたよね。
はあ、そうですか。その絶望はその自分が司るこの市全体が大変なことになったということと、公的な立場とプライベートな立場で奥様が、はい、流されたっていうこと、これはどういうふうに整理されたんですか、ご自分の中で。
まあ、自分ではですね、いまだに整理はできていなくて、
はい、
やっぱりその自分が政治家であるとか、はい、市長であるということはこれは大事なことだというふうに思いますが、はい、まあ、一方でですね、まあ、私も一人の人間ですし、あるいは妻の夫でありますし、あるいは子供たちの親でありますしね、そういう一番大事なところ、一番身近なところを放っておいてね、人のためになんていうのはかっこいいけれども、実際人としてどうなのと思ったら、私は今でもなんか違うような気はしていますけどね。
まあ、あの美談として、奥様を亡くされながらその公務に汗を流す市長というふうに伝えられましたけども、うんうん、そんな言葉で済まされないような葛藤が終わりになったと思いますが。
そうですね、あの勝手に人間像が作られていて、あいつは強いやつだとかね、はい、あの模範的なリーダーだみたいなイメージというかどんどん作られていくんですが、でも自分の弱さとか、そういったことはまあ一番自分がよく分かりますし、やっぱりあの妻と結婚するときにね、私も市議会議員をもうすでにしていて、で彼女はやっぱり私に対して、選挙というものをやったことがないし、どうしていいか分からないということを非常に不安を言ってたんですが、まあ、隣で笑ってればいいよと、そしてあの何があってもちゃんと守ってやるから大丈夫だと言って、まあ、結婚したもんですから、まあ、そういう意味ではですね、結局守ってあげられなかったということはね、もうこれはもう私が、この世からいなくなってもね、忘れることはできないんじゃないかなと思ってますけどね。
そうですか。今日も師匠、あのお子さんのことでね、ちょっと朝こんな早い時間なのにお子さんのことをいろいろしてからこんな早い時間に、まあ、仮庁舎にお見えになって、はい、大変、そういう意味では一人のその何て言うんですかね、働くお父さん、子育てお父さんでもあるわけですね。
そうですね。でもあの、まあ、今中2と小6の息子2人いるんですが、はい、まあ、私も出張が多いもんですから、まあ、中学2年生のお兄ちゃんがですね、朝ごはんぐらいはなんか私がいないときは作ってるみたいで、まあ、人っていうのはそういう環境でね、育つもんだなと思ってますけど、ね。
あ、そうですか。お兄ちゃんがもうお父さんやるのは代わりして。
そうですね、
はい、あ、お母さんの代わりして、はい、なるほどね。さて、まあ、陸前高田、まあ、陸前高田の街を見ると、まあ、無責任な言い方すると本当にまだまだだなって感じするんですが、どうですかね、国との連携とか県との連携とかそういう面でギクシャクしたこと、いやいやなかなかやってくれる、で、まあ、政権も変わった、いろいろ政治的な混乱もあるんですが、はい、どんな状況ですか。
まあ、我々は今のこの安倍政権に非常に期待をしています。はい、というのは、まあ、2年間民主党政権下でいろいろと議論もしてきましたが、はい、まあ、気持ちを共有してもらえなかったということが一番大きな、この進まなかった原因だと私は思っていてですね、政治というのは本来心だというふうに私は思ってますから、はい、被災者の立場、気持ち、これを理解しようとすればね、もっともっと前に進めたんじゃないかなと思っています。
あの頃なんか民主党も、まあ、確かに不慣れではあったけれども、それなりに一生懸命やってたような印象があったんですが、はい、市長からご覧になると具体的に行き届かなかったところは、
あの一人一人はですね、やっぱり素晴らしい方々でいろんな思いを持っていらっしゃる方々だというふうに思っていますが、まあ、野田さんが最後におっしゃったように、まあ、決める政治をするんだというおっしゃってましたが、結局は千年に一度未曾有という言葉を使いながら通常のルールでこれまで復興を進めてきたわけで、その人が作ったルールが我々の復興の足かせになったり妨げになっているという事実がね、我々にしたら一番情けない。要するに自然が相手で、例えばこの山を削ろうとしたらすごい岩になっていて、1年で削るつもりだったのにこれ2年かかるよ、3年かかるよっていうのはこれはしょうもないんですね。はい、だけど人が作ったルールに我々がそれを前に進むことが阻まれてですね、これがあると前に進めないから変えてくださいって言ってもそこを変えてもらえない。あ、これがもう一番情けないですよね。
法律ってのは本来人を守るためのものなんだけれども、はい、2年以内にそこに建物を建てなければお金出しませんよって、こういうことに壁になっちゃうんですか。
全てがそういうことになっていて、ですから我々はあのもっと臨機応変に、あるいは超法規的にですね、はい、こういう非常事態なんですよということをずっと申し上げてるんですが、まあ、残念ながらいろんな手続きが通常通り行われるとね、目の前の山を削るにしたって作業が始まる前に1年近くかかってしまうとか、そうするとその間皆さん待ってるわけですよね。
待つって言ったって仮設に入れるまでは大変だったし、仮に入ったって大変だし、仕事はないし、いじいじいじいじなすってるわけですよね。
ですからその気持ちがね、 我々の一日と東京で暮らす方々、大阪で暮らす方々、それぞれの一日が違うという意味を少なくとも政治家の皆さんとか、あるいは、まあ、国の官僚の皆さんに少しは理解をしていただけないと接点が見出せないわけですよね。
その杓子定規に法律がこうだとか、いやそれは何省の管轄だとか、うちとは関係ないとか、それは何々さんに通してくれ、こういうことを非常時でも言うっていうことは本当にあるんですか？
いっぱいありますね。ですから今回、まあ、自民党政権になって、根本さんが復興大臣に就任されてね、はい、根本さんご本人から今まで横の連携があまりなかったと、ですから横串を通さなきゃいけない、あるいは復興庁が全体の省庁を取りまとめをしなければいけない、あるいはもっと言っていただいたのは被災地っていうのはそれぞれ事情が違うんだと、そういうことをね、前から私ずっと言ってたんです。だけど民主党時代はどなたもそれに反応してくださらなかったわけですね。
民主党ってのはその官僚任せじゃなくて政治主導 でそういうことは全部自分がやるとリーダーシップを取るんだって言ってたんだけど、結局バラバラだったってことですか？
まあ、結果的にはそういうことだと思います。ですからあの官僚の皆さんもですね、やっぱりこう地方で頑張っている地方公務員、まあ、市の職員とかね、そういう方々に比べると、まあ、頭はいいんでしょう、エリートなんでしょう、だけど気持ちが見えないですよ、気持ちが。昨日も実はちょっとあの復興庁の方とやり合ったんですけど、もうまさにこの場でやり合ったんですけどね、はい、うちの部長なんかも固まっちゃいましたけど、本当にその我々の言ってる意味を理解しようとしない、要するに制度上はこうなんです、制度なんかあんたたちが作った話でしょっていうことですよ、私に言わせれば。それが足かせになってるんだったら変えてください、それを我々ずっと訴えてるじゃないですかっていう、そこでまだ揉めてるというか、そこでやり合わなきゃいけないことが情けないんですよね。
2年経ってもまだそんな、その2000何年か1000何年か知りませんけども、作った制度で、制度上ではそうはないんですって、こういうことを言うわけですか？
そうです、そうです。
ここに来てその途中いろいろ被災してる現場も多分見たでしょう、見ながらここに道中たどり着いて、この仮説の勝者の中でそれを訴えるんですか？
そうです。ですからこの間あの海外特派員協会というところで、はい、スピーチをさせていただいたんですが、まあ、海外のいろんなメディアの方々に聞いていただいたんですけどね、彼らから言われることは日本ぐらい素晴らしい国ってないですよ、要するに先進国の中でも、まあ、いろんな、まあ、治安もいいし素晴らしい技術もあるし、財政大変だ大変だって言うけど、一人一人の生活を見たらみんな裕福じゃないかと、こんな国世界にないよと、にもかかわらずなんで2年も経ってこんな状態なんですかっていうことをどの国の方からも聞かれるんですね。だから私はそのまま官僚の方にも政治家の方にも言ってますが、プライド持ちましょうよと、日本が今世界から注目されていて、しかも何やってんのあんたたちって言われてますよと、私はね今回たくさんの方が亡くなっているということをまず国会議員の皆さん、それから官僚の皆さんに、ね、もう一度考えていただきたいんですね。こんなにたくさんの仲間が亡くなっているこの悔しさをねどこにぶつけるんですかと、要するに今回この復興を一日も早く立派に成し遂げることでね、世界からもう一回やっぱり日本人ってすごいよと、日本にはかなわないよねっていう、そういうふうにしなかったら亡くなられた方々が浮かばれないじゃないですか。でもそういういわゆる感情的な部分がね我々にはたくさんあるけれども彼らには全然通じない。でも私は毎日の仕事っていうのはその原動力っていうのはただ悔しさだけなんですね。だからよくみんなに倒れんなよとかね、お前たまには休めって言われますけど、いや私は絶対倒れないし死なないですよと。だってやっぱりやることやんなかったらね悔しくて死んだって死にきれませんよ。だからみんな私だけじゃなくてそういう思いで市役所の職員もね働いてるわけですよ。だからそこの気持ちをまず分かってくれたら、国だってね我々の多少の無理な話だっていやあいつら頑張ってるからなんとかしてやろうよって、それが人だしそれが日本人だと私は思ってるんですけどね。
そうか、不眠不休で、まあ、家庭のこともありながら、まあ、奥様のことももちろんありながらやってるエネルギーの源は悔しさですか？
そうですね。
いやあの確かにその行政も問題ある、政治も問題あると言いますが、まあ、僕は個人的には我々にも問題あると思うんですよね。そのここに住んでない、まあ、あの いろんなことで恵まれてる人たちがほとんどですよね。直接被災に遭わなかった人たち、我々は何をしたら少しでもお力になれるんですかね？
まあ、これは私だけじゃなくて地域の人たちみんなが言ってますけれども、 やっぱりもう風化が進んでいるということ、はい、これが一番の私たちの不安なんですね。で、私はこれは持論ですけれども、やっぱり人って誰かに見ててもらわないと絶対に頑張れない動物だというふうに思っていて、子供たちが、まあ、例えば勉強頑張ってね、学校のテストで100点取った、90点取った、お父さんお母さんにお前頑張ったなって言われて褒められて頭なぜられると、よし俺次も頑張ろうって思うじゃないですか。野球の選手だってね、お客さんがいっぱい見てるから、サッカーの選手もそうですが、あれ誰も観客いないところでね、頑張れ頑張れって自分を鼓舞してもそんなに頑張れるもんではないと思うんですね。で、今被災地ではみんな頑張っていて、それぞれそれぞれ頑張ってるわけです。ですからみんなに忘れられてしまったら、この長い期間、これからもまだまだ長い期間復興にはかかりますから、その気持ちをね、モチベーションを維持することは無理だというふうに思いますから、あの24時間365日覚えててくださいなんてことは申し上げませんが、まあ、例えば雪が降った日に、東北のみんな大丈夫かな、みんな苦労してんだろうな、寒いんだろうな、そう思ってくれるだけでね、我々はあの十分頑張れるんじゃないかなと思ってますけどね。
風化ってこと、じゃあなんかなんとなく2年終わったし、もう3年目からはじゃあ一つ、じゃあニュースも明るい話題でいきましょうみたいな、そういうのはちょっと違いすぎますね。
まあ、明るい話題も必要だと思ってますが、ただこの節目節目の時にはわーって来ていただくけども、また多分3月11日を過ぎるとですね、はい、パタンとなるんですね。
なります
ね。ですから私たちはもうメディアの方々にも大変お世話になってますし、合わせてもう Facebook とかそういうものを使いながら、はい、もう自分たちからどんどんどんどん情報発信しようと、そうじゃなきゃ忘れられちゃうよっていうことでね、だから私も、まあ、土日を中心にですね、あの自分の時間が取れるときは、まあ、全国の方に呼んでいただくときは、まあ、講演をさせていただいたりしながらですね、はいはい、まあ、実情を訴えたりもしてるんですけどね、そういう地道なこともやっていかなきゃいけないなと思ってますけど。
土日も動いてんですか。
そうですね、大体、まあ、今週末もまたちょっとどっかに行きますし、まあ、そうしないとね、なかなか本当に仲間を増やしていかないと、
はい、日常生活で市長、まあ、あのプライベートも含めて一番今 大変なことなんですか。
大変なことですか、やっぱり子どもたちのことがね、どうしてもあの申し訳ないなと思っていて、いろんな他の親御さんがしてあげていることがしてあげられないっていうのはね、
授業参観行くとか、
まあ、授業参観はね、できるだけみんなも気を使ってくれて、この間もちょっと行ってきたん
ですけど。あ、そうですか、
はいは
い、あ、でも普通のうちの、ね、お子さんが できることは、まあ、ママも、ね、うん、残念なことになっちゃったし、パパは忙しすぎるし、それは子供なりにいい子になってるけど、いい子はかわいそうですよね。わがまま言わせてやりたいですよね。
そうですね。でもまあ一応時間があるときはね、狭いお風呂に3人で入ったりしながら、
あ、そうですか、
コミュニケーションを取ってるつもりなんですけど、ただ、まあ、本当に限られた時間
ですから、ね、まあ、絶対時間が少ないですからね。
だからどっかに出かけるとかね、買い物行くぞって言っても地元のスーパーに行くぐらいで時間しか取れないので、でもそれでもね、子供たちが嬉しそうにしてくれるので、
そうですか、はい、まあ、でもこれからやらなきゃいけない、優先順位つけるの大変ですね。
まあ、とにかく今住民の皆様方の被災者の方々の、まあ、住むところをね、はい、まず第一に確保しなきゃいけないということで、はい、まあ、それを第一優先にやりたいなと思ってます。
あの住民の人との温度差もいろいろあるし、それからメディアの温度差もあるし、政治家もそうだし、そういう人ところ会話していく上で、市長としてはどういうあたり気にしてますか。こいつ伝わんねえなとか、こいつ分かってねえなとかいう時にどうやって説得していくんですか。
あの、まあ、一つのものを決めるのにも必ずですね、意見は分かれるんですね。
分かれますね。
で、まあ、五分五分になる時もあるし、三等分になる時もあるし、まあ、いろいろあるんですが、まあ、最後は、まあ、私は判断と決断があると思っていて、まあ、最後は私が決断しなきゃいけない。例えば2対8の時はじゃあ8がいいのかって言ったら、そんなことは私はないと思うんですね。やっぱり将来のこれからの子どもたちのための復興だということを皆さんにお伝えしているので、10年後20年後どちらを選べばいいのかということを判断し決断しなきゃいけない。そうすると私に対しての批判というのはすごいことになりますけど、
来るでしょう。
ただそのために選挙があると私は思ってますから、で私でダメならばこれはもうしょうがないですよね。ただ復興っていうのはあの芸術家じゃありませんけれど、将来ね、20年後30年後に初めて、ああ、あいつの選んだ道は間違いなかったと言われれば、それで成功なんですね。 今皆さんに媚びを売ることは簡単です。ああ、こんにちはこんにちはって毎日歩いてればね、
大変ですね大変ですね、
選挙は当選すると思いますが、でもそれは意味がないことであって、やっぱり私は子どもたちがこの陸前高田というところで生まれた子どもたちがですね、胸を張ってね、将来僕のふるさとは岩手県の陸前高田というところですよと、もうそう言えるようなね、本当にそれに誇りを持ってもらえるような町を作らなきゃいけないと思ってますけど、
陸前高田市仮庁舎から陸前高田市長の鳥羽さんにお話をお伺いいたしました。